ゆかと
ふうかの
ジョイジョイライフ。
この番組ではゆかとふうか2人のジョイが日々の暮らしや仕事にまつわる小話などざっくばらんな日常トークをお届けします。
ゆかです。
ふうかです。始まりました、ゆかとふうかのジョイジョイライフ、
はい、
今回エピソード186ということで186回目でございま す,、
はいございます。
この収録の2時間ほど前にですね、はい、先ほど屋久島から帰ってまいりました。
おかえりなさい。
ありがとうございます。ただいまでございますで昨日っていうかこの収録日の昨日なんですけど、
うんうんうん、
縄文杉のトレッキングを完走してまいりました。
素晴らしい、
まあ、トレッキングそもそも完走っていうのかわかんないんですけどあの全部ね行って帰ってきました。
うんうんうん、わーすごいね。
で屋久島ってすごく雨が多いことで有名らしくて、
うんうんうん、
1ヶ月に35日雨が降るって言われてるらしいの超えてるやんっていう話なんですけど、まあ、1日2回とか降る時もあるんでしょうね。
そう
なんだけど私はすごいありがたいことにお天気に恵まれてですね、
うん、ね、うんうん、
昨日一日中快晴だったんです、
ね、送ってくれた写真めっちゃ晴れてて、
そうそうそうそう、
めちゃめちゃ
晴れてたんです、
うん、
で今日帰ってくる日だったんですけど今日はね、うんうん、早朝に大雨が降ってたんで、うん、本当にねラッキーだったんです。
そうだね、今日登る人はね、
今日登る人すごいもうスタートから大雨だからかなり大変だったんじゃないかなと思います ね、
うんうんうん、
で屋久島のですね縄文杉に行くまでの工程っていうのが、
うん、
登山口があるんだけどその登山口もまあまあ山奥なのね、
うん、へえ、
そこまではね、うんうん、今観光バスみたいなので行くんだ、専用のバスで麓から連れてってくるんだけど、
うんうん、
その登山口からさらに縄文杉までは片道11キロあるんです
ね。はあ、結構だね11キロって。
そうで 8.5 キロが緩やかな上りなのね、
うん、
でそこがあのトロッコの道になってて、うんうんうん、で実際にね作業のためにトロッコ今でも使われてるらしいんだけど線路の中を歩いていく感じになる。
へえ、ちょっと怖くない？
うん、いやあのトロッコは休日は止まってるから
その
大丈夫なんだけど平日に登る人はねたまにトロッコ動いてることがあるらしい。
へー、そうなんだ。
で、あの音がしたらどいてくださいみたいに書いてある看板に。
へー、そうなん
だ。でその線路の中を歩いていく感じだね、
うんうん、
でその後 2.5 キロは登山なんですよ。
わーすごい、
もう結構登ってて、うんうん、1300メートルだったかなぐらいまで登山するっていう感じで、
ね、
でガイドさん付きのツアーで行くと所要時間がだいたい10時間から11時間で組んであるんですね、
うんうんうんうん、
で私もプライベートのガイドさんつけてもらうツアーっていうのも考えたんだけど、うん、ちょっと5月はねオンシーズンってことで予約が取れなくて、
うん、
で結局ね今回個人で行ったんです、まあ、夫と2人でもう行くっていう感じ、
うんうん、
で別に全然個人でも行けるんですけど、結構あのツアーで行く人が一番人数的には多いかなっていう感じなんですね。
そうなんだ、
うんうん、でも今回登山も私初めてだったし、
うんうんうん、
でそもそもさ22キロ歩かないじゃん日常生活で、
まあ、そうだね
でこれ完走できるのかなと思ってたんですけど、
うんうん、
結果ですね、
うん、
7時間で行って帰ってきました。
すごっ、3時間短縮してんじゃん。
そう3時間短縮そうなんかねいつの間にか私体力ガチ勢になったんですよ。トップ集団でほとんど
素晴らしい、ね、
行って帰ってきたっていう感じで
うん、うん、
だったんですけど、
うんうん、
まあ、これねタイムトライアルじゃないので、
うんうん、
特に早く行っても意味はないんですよ、
うんうん、
で私がその7時間で行ってきたっていうのも特に急いだわけではなくて、
うんうん、
っていうのはねあのやっぱ自然の中を歩くんで、
うんうんうん、
これねこけたらやばいなっていう場所が結構あるわけ。もう石の間をさこう伝って登っていくようなところも激しいところもあるから、
うんうん、
まあ、足踏み外したりしたら
ね
頭打ったりしたら大変なことになるので、もしねそんな不注意で怪我して、
うん、
屋久島なんて医療資源がめちゃめちゃ貴重なところでね、
うん、
医者がよ、しかも大阪から遊びに行って怪我したとか言ったらもう最悪じゃん。目も当てられないからちょっとほんと慎重に行ってきたんですよ。
えらい、
一歩ずつこうちゃんと踏めるかなっていうのを確認しながら登ってったんですよね、
うんうん、
でそしたら逆にペースがゆっくりだったから全然疲れなかったの、
うん、
だからなんか長い休憩を取る必要がなくて結果的に早く終わったっていう感じ、
なるほど、ね、
なんかウサギとカメのカメみたいな感じ
は、なるほど、
だからそんな無理をしてすごい短縮したっていう感じじゃないんですよね、
うんうんうん、
で
う
んあんまり早く終わっても結局帰りのバスがないと麓に帰れないので、私結局2時間ぐらい最後待ったんですよ、バスを。
結構待つ2時間はね
そうそう、だからあの休憩しながら、うんうん、あの行った方がいいと思う、
うんうん、あそうなんだね、
そういう人はね、
まあ、ツアーとかやってたらそういうのを入れてるのかもね。
そうなの、
ね、
そうなの、うん、なんかゆっくり虫を観察する時間とかがあったりするみたいな、
そうだよね、植生の説明とかね、
う
ん、そうそうそうそう、あるんだろうね、
うん、
みたいなんです。
そ
うかそうか、
で結局その日没までには山を出ないといけないでしょ、うんうん、危ないから、
ね、うん、
で、まあ、10時間11時間かかるっていうのを逆算すると、
うん、
登山口をスタートするのがもう朝6時とかなんですよ。
そうだね、
で、まあ、専用バスで麓からその登山口まで30分なんで、そのバスに乗るのは5時前半なんです ね、
うん、早っ。
なのであのそこまでまたさらにホテルから移動しなきゃいけないってなると、うんうんうん、もう起床4時前なんですよ
めっちゃ早
で私も3時半ぐらいに起きたんだけど、
うんうん、
でさ早めに寝るけどさ、
うん、
そう寝られないじゃん。
そうだね、いつも寝てる時間じゃないから、
うん、そうそうそう、でまあ起きて、いやちょっともうだる重いなってなって、
うんうん、
まあ、睡眠不足の状態でスタートなんですよ、
うんうんうん、
でもいやこんなんで歩けんのかなと思ったんだけど、
うんうん、
このだる重い感覚覚えがあるぞと思って、
うん、
あっこれ当直やと思って当直中にゴールで起こされた時の体調これだって気づいたわけですよ
確かにあのねだるい感じね。
そうそうそう、だるいでしょ、うん、そしたらさ、もう私はこの状態で医療をやらされても失敗しなかった人間だぞと歩くくらい絶対できるやろと思って、もうめっちゃ謎の自信が湧いてきて、
ね、その通りだ、何でもできるみたいなね、
ブラックロードのおかげでそうそう勇気が湧いてくるっていう状態でまあスタートしたわけなんですねでまあ、トロッコ道 8.5 キロだいたい2時間で終えて登山が1時間半っていう感じで、
うんうんうん、
ちょうど縄文杉に9時半に着く感じだったんですね。で、まあ、途中トイレ休憩とか、まあ、水分取ったりちょっとエネルギー取ったりしながらっていう感じで、でもほぼ先頭集団だったんですごいゆっくりね杉を観察できて、で帰ってきて1時ぐらいで、まあ、2時間バスを待つっていう話だったんですけれどももちろんね、あの縄文杉は本当にね、うん、素晴らしかったです。すごく大きい。やっぱね、あのレベルが違うなっていうのは分かりますね。
うん、
まあ、周りにもいっぱい杉が生えてんだよ。
うんうんうん、
でその中で一つだけドーンってあるから、これはでかいなと思ったんだけど、まあ、ちょっと距離があるのね。あの、うんうん、お立ち台みたいなところからしか見れないっていうか。
あ、なるほど、近くまでは行けないんだ。
そうそう、近くまでは行けないように、うんうん、触ったりとかは絶対できないようになってるから。うんうんうん、でその杉も良かったんだけど、私は途中にある大王杉っていうのがあって、うん、それはもう目の前にドーンってね、縄文杉よりはちっちゃいらしいんだけどすごい大きな杉が立ってて、でそれが一番心に残りましたね。
すごいね。
でね、あの縄文杉ほどじゃなくてもそもそも杉がでかいの全部。
へー、そうなんだ。
あの屋久杉っていうんだけど、その屋久島自体が、まあ、杉が杉の名所になっていて、
うんうんうん、
まあ、縄文時代から続く杉だから縄文杉なんだけどさ、うんうんうん、まあ、鎌倉杉、安土桃山杉ぐらいのサイズだったらもうどんだけでもあるって感じ。
そうだよね。そう、
そうなんだ。本当に立派な杉がいっぱいあってですね、
へ
ー、素晴らしかったです。
すごい。
で登山道も結構大変だったんだけど、
うんうん、
あのウッドデッキっていうかみたいにちゃんとこう木材で階段が作ってあるところがほとんどでね、
うん、
すごい綺麗に整備されてて、
うんうん、
で登山経験がまあ全然ない私でも結構安全に行ってこられたんで、うんうん、でもそんなところ重機が入れるわけもなくさ、全部手作業ですよ、作ったわけでしょ。
そうか、
その階段をさ、
すごいね、
そう、作ってくれた人がいたからこんだけいけるみたいな。 その作業を思ったらもうどんな鉄人が作ってくれたんだろうと思って、ちょっとねもう感激でございました。
そうだね、たくさんの人が運んでくれたんだね。
そうそうそう、
うん、
でそれでまあトレッキングを終えてからはですね、うん、サンカラリゾートっていうリゾートホテルにご褒美の一泊をしてまいりました。もう最高でしたね。
いいね。
お部屋にお風呂が常に沸いててですね、うん、リゾートホテルなんで、うん、4回入ったんですけど、
4回
そうまあでも足の疲れを癒してですね、
うん、
美味しい食事をいただいて最高の旅でございました。
いいですね、お疲れ様でございました。
でトレッキングでの歩数測ってたんですけど、うん、3万7千歩すごくない
3万7千
歩、ね、1日で3万7千歩歩いてて、でなんか消費カロリーをちょっと計算してみたら、私の体重でも多分1500キロカロリーぐらい、
そうか、
そう、運動で消費してるって感じ。 多分男性だったら2000キロカロリーとか超えるぐらいの消費カロリーがあって、ね、で適宜だからあのゼリー飲料、ウィダインみたいなやつとかを取りながら、うんうん、食べながら行ってきたんだけど、うんうん、終わってからもうずっとお腹が空いて、
そうなんだ、
ひたすら食べてました。
すごい面白い、
そんな感じです。またカンバラの方でもね、はい、旅行記をやろうと思ってるので、よかったら聞いてください、はい、そんな報告のトークから始まりましたが、は
い、ありがとうございます。楽しい
話、はいはい、では今日のテーマに行きましょうか。今日のテーマは、
はい、今日のテーマは次世代の医局を考えるです
ありがとうございます、はい、こちらのリスナーさんからメッセージをいただきまして、テーマにした内容ですので、はい、じゃあまずゆかさん、リスナーさんからのメッセージをお願いします。
はい、では読みます。はい、こんにちは、いつも楽しく聞いております。32歳の糖尿病内科医です。昨年専門医を取った学年です。
そうですよね、
はい、相談です、はい、私は最近医療者じゃない人と結婚しました。ありがとうございます。そのタイミングで医局人事で病院が変わり、新生活は慣れないことばかりで大変です。仕事を頑張りたい気持ちはあるのですが、時間外労働や日直当直、また担当患者さんが不安定な時、週末誰も病棟の当番がいないことから出勤しないといけないこと、次の月の日直当直が決まらないと予定が立てられないことなど、工夫すれば職場全体で調整できることがそのままになっていて、とても働きづらく辞めたくなってしまうことがあります。ライフステージに合わせて働き方も変えたいのですが、なかなか言いづらく医局を辞めるか悩んでおります。でも本当はここまでお世話になった医局を辞めずに、時間内だけどちゃんと働けるのが理想なんですよね。ゆかさん、ふうかさんならどうされますか？お二人の仕事の話を聞いていると共感することばかりで、お二人が職場の上司だったらいいのにって思ってしまいます励ましてください、ということで。
かわいいですね、これ。励ましてください、ハートって書いてある。
かわいい、
ありがとうございます。そうね、こういう病院ありますよね。
ありますよ、うん、こういう病院の方が多いんじゃないですか、
むしろね、うん、でやっぱこういうところしっかりしてる病院はね、人気がありますね、
う
ん
う
ん、
そうだね、
なかなか人が辞めないみたいなところがあって、で実際やっぱりこういうお話を伺ってね、多いと思います、こういうことで悩んでいる医師が、ね、
そう、頑張りたい、うん、うん、頑張りたいけど、でもなかなか体制が変わらなくて、
そうそうそう、環境が変わらない、
う
ん、それを待ってても、もう時間が過ぎるだけだし、どうしようかなってなるっていうね、分かりますね、
非常に共感します。
はい、で、ゆうかさん、ふうかさんならどうされますかっていう話なんですけれども、私の場合はですね、まず環境が不快だって思ったら、自分でどれぐらい変えられるかっていうのをまず考えますね、自分の努力でできる範囲を考えるって感じ、で専門医を取った学年だと、まあ、大きい病院とか大学病院だとまださ、もう下っ端じゃないですか、でも人が少ない病院によってはちょっと中堅扱いとかにもなってきて、こう当直表を決めてくださいとか、
作らないといけなかったりね、そうだね、
とかなんかそういうことをやる立場にある場合もあるよね。
そうね、まあ、私が行ったところは割と大きいとことか大学関連病院が多いので、専門医取ったばかりぐらいだとさ、もう大学ってやっぱやっと人権もらいましたみたいなさ感じじゃない、なんか
確かにそうです、まあ、儒教以上が人権、そうそうそう、
やっと発言権をいただきましたみたいなさところがあるじゃない。だから、まあ、専門医取ってからが始まりっていうのが、まあ、本当の始まりみたいなさ、医師人生としてのっていう感じは、まあ、なきにしもあらずかなと、その責任を負うとかさ、そういう立場的にも、
そうね、
これからっていう感じはするよね、まだまだこれからなのかよって感じもするけど、
まあ、そう、指導者側の入り口みたいなところになってくるってことだよね。
そうだね、そうそうそうそう、そうだね、で、あとはね、私、まあ、外勤含めた給与がちゃんと出てるかどうかっていうのはやっぱ大事で、私はね、個人的には働いた分ちゃんと時間外を全部つけてくれるんだったら、まあ、働いてもいいかなって思ってる人だったから、まあ、全部つけてて、で、まあ、ちゃんともらえるとこだったから、なかなかちょっと辞めなかったっていうのもあるんだけど、でも時間外に働くこと前提で業務量がね、調整されてたりとか、シフト組みをされたりとかすると、それはそれで違うんじゃないかなとは思う。
そうね、
だからそのほら、週末誰もいないから行かなきゃいけないとかもさ、ね、なんかもう仕事としてもうすでに組まれてて、その他に休みがもらえるとかいう状況にしてくれるならいいけど、そうじゃなくて週末この先生来てくれるだろうからいいだろうってなってんだったら、それはちょっとどうかなってやっぱ思っちゃうね、いくら時間外つけてても。
こういうのもさ、コール当番とかさ、病棟当番とかでちゃんと回してる病院もあるじゃない、ね、
そうそうそう、あるある、うん、誰も
で別に ね, ねそう主治医だけが対応しなきゃいけないってわけじゃないと思うから、
うそうそうそ う,、
ね、うんですよね。で、このメッセージくださった方も、働き方について工夫すれば職場全体で調整できることがそのままになっているというふうに書いていただいてるんですが、これだから問題点は見えてるわけなんだよね。
そうだね、見えてくるよね。
なんで、そう、まず自分が意見を言って聞いてもらえる状況なのかどうか、職場において自分がどれぐらい変えられる力を持っているかというのをアセスメントする、自分で
そうだね、
どれぐらいいけるかなみたいな。
そうだね。
で、自力で改革ができなかったとしても、なんか仲がいい上司がいるとかさ、意見を言いやすい、相談しやすい先生がいるんだったら、ちょっとこうしたらどうですかみたいな感じで提案して、その人を介して変えられるかもしれないっていうことで、まず環境をアセスメントすると、でそしてその次の段階で、それをやりたいかどうかだよね。
そうだね、自分がやりたいかどうかね。
自分がやりたいかどうか、で自分の時間と労力を使って、その組織とか仕組みをどれくらい改善したいかっていうのを自分に問うっていう段階、でこれは愛着とかも関わってくると思うんだけど、何か意見を言うっていうことはそれに対しての責任も伴ってくるわけですよね。
そうだね、
で、あと日本社会のこの文化的背景としてですね、変わることに抵抗が強いっていうのも結構あるから、なんか自分がある程度苦労を負って責任を負ってでも改革をしたいかどうか、でそれをやりたいかを自分と向き合って考えると思う、で結果やりたいんだったら戦う、でそこまで自分の時間をかけたいと思わないなら退職する私はねそう、でどこまでエフォートするかっていうのは自分で決めるっていう風にすると思いますね。
そうですね、まあ、私も、まあ、全く同じ考えなんですけど、私は、まあ、留学前の大学病院とかで、まあ、病棟ルールとか、あと効率化の面とか、教育のこととかでいくつか、まあ、こうした方がいいんじゃないんですかみたいなことを言ってプチ改革っていうのをしたことがあるんだけど、それはなんかね、自分のためっていうよりは自分のため、結果的に自分のためになるかもしれないんだけど、まあ、患者さんの安全のためだったりとか、あと後輩のため、で自分が楽になるためには後輩が育たないと楽に一生ならないから、
そうだよね、
だから後輩が入ってこないことにはどうしようもない、だから後輩たちが楽しかったあの会いいなってなってもらえたらいいなっていうのもあって、あ、初期研修だったね、まあ、後期研修はもちろんそうなんだけど、なので、まあ、そういう思いで始めたことはいくつかあって、ただ、まあ、自分の力で変えたっていうよりは医局長とか教授とか偉い人に話を持って行って話し合ったっていう感じだったから、でもっと若い時にね、それこそ後期研修の時にぐちぐち文句を言ってたことがあったの、こうしたらいいのにとか、だけどその時はやっぱり上の先生から、じゃあ先生代わりにねみたいな、それをやるのは誰がやるのみたいな話を結構諭されて、あ、そうかそうかみたいな、文句ばっかり言っててもしょうがなくて、組織全体を見てどこにどう働きかけたらいいかとか、どれぐらいの負担が、そう変えることによってどこかに歪みがね生じるから、
出るからね、
そう、それがどこなのかみたいなのをやっぱ年次を重ねると見えてくるようになるから、そこをこううまいこと交渉してくれるような立場の人たちに話を持っていってどうにかしたって感じかな。だからまあいろいろそう専門医取った学年ぐらいでできたこともあったけど、勤務に関してはやっぱちょっともっと上で決めてるとこがあるから、
そうだよね、
難しかったなって思うね、でこれができたのも専門医取って1年目2年目とかだったけど、それはやっぱ私がその大学で後期研修からずっと働いて、まあ、地方勤務っていう貢献もして大学戻っても移築やってたっていう、その実績があるから、あいつ働いてるから、そうそうそうそう、まあ、話聞いてやろうってとこも多分にあったと思う。
そうね、話を聞いてもらうまでの下積みみたいなね。
そうなのよ。で一方で留学後に働いた病院はもう専門医もあるし、もう留学をしたっていう実績があっても、もう全然話聞いてもらえなかったから、でそれはやっぱその組織で働いた実績がないからさ、どんな人がいるか分かんないし、その組織の歴史とかも知らないからさ分かんないっていうのと、あと偉い人たちとの考え方が合わなかったっていうのがあると思うんだよね。なので、まあ、専門医取るまで行った大学とか関連病院とかで力を発揮する、力を持ち始めるのはね、正直これからの学年だと思うのよ。だからここで諦めて移るっていうのは簡単なんだけども、で移った先で不満がもしまた発生して改革したいことがあって ても、うんうんうん、よっぽど権力を持つ待遇でもう一人一丁ですぐらいの感じでいかない限り変えられることはないと思うのね、
うんうん、
でまたゼロからになっちゃうから、うん、その組織での、ね、人としての組織人としてゼロからになっちゃうから、
うんうんうん、
だからまあ辞めることが本当にいいのかっていうのはちょっと心に留めておいてもいいのかもしれない、
う
ん、
そうだね、その辞めた先次行くところが完全にいい環境だって分かってるならいいかもしれないけど、
そうなんだよね、
うん、そこでまた何かやろうって思うと、
そう、うん、
信頼関係とかを一から構築しないといけなくなるから、
そうなんだよね、でバイトで行ってる分にはいいけど、うん、常勤になったらまた違ったとかもさ、うん、ありえるわけじゃない、そうそうそう、
あるある、
うん、だから、まあ、どんぐらいね、
うん、
やりたいかっていうのと、まあ、自分のことを第一に考えるのか、まあ、組織のこと、うん、後輩のこととかまで考えて動きたいのか、うん、その意欲を良くしたいと思うのかとか、
うんうん、
もう完全に愛想を尽かしてさよならっていう気持ちなのかとか、うん、そういうところにもよるのかなと思ったりしました。
そうね、そこにも関係してきますよね。
うん、
いやそうそう、それであの なんでこれで異曲の話になるかっていうと、
うんそうだね、
まさにこ あのメッセージを送ってくださった方のこの心理が、うん、もう今中堅が異曲を離れる医師の心理そのものだなって思ったからなんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、
そうで、まあ、私がいた大学医局とか結構層が厚い異曲で、
うんうん、
まあ、先輩のポストが渋滞してるんで、
うんうんうん、
まあ、専門医とって助教になったところでやっと人権なんですよ。でそこでもまだ組織を変える力とかは全然なくて、
うんうんうん、
でもっとこうしたらいいのにとかいうアイディアがあっても具現化できるポストに就くまでもう10年とかかかって、その間にまた時代の価値観変わるんですよね。
そうだね、
だからまあ何年も自分の時間を使って構造的に問題に取り組むより、もうじゃあ他で働きますってなって、まあ、今中堅が辞めてるっていう状況になってるっていう、
そうだね、まあ、大学とか診療科によってはさ、うん、私たちの年次でも、ね、それこそ医局長の、ね、うん、年次だったりするじゃない、
そうそうそう、
だから、
うん、ある、
うん、かとかでもよるかもしれないし、うんうん、あとやっぱね教授のさじ加減で決まるとこあると思うのよ ね、うん、
あるね、
だからこう、うん、サクッとさ、まあ、教授の一声で、うん、じゃあそうやって若手の意見を採用してこうしますっていうところもあれば、うん、もう全然変わんないとこもあるし、
うんうん、あるある、
あとはその医局とか診療科単独の問題ではないこともあって、
うんうん、
それはいかに教授がよく教授の考えが正しくて変えようとしてても、うん、教授の力をもってしても変えられないっていうこともあるっていう、
あるだろうね、その病院全体の構造とかになっちゃうとね、一診療科が頑張ってもダメだよっていうことはありますよね、
そうそうそう、っていうことがあることも学んだので、うん、その生じてる問題がどこに起因してるかっていうのもあるかもしれないね、うん
う
ん
う
ん、
そうね、で結局その辞めていく人はもうその後組織がどうなろうと関係ないってなるから、
うん、そうだね、
まあ、誰も退職の本当の理由は言わないわけですよ私もまあこのポッドキャストで愚痴ってるだけで、実際の退職届には一身上の都合で辞めますとしか書いてないので、まあ医局はそれでのフィードバックを得られないっていうところもあって、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、なかなかその改善方法も難しいみたいなところが多分あるんですけど、
そうだね、
でも一方でそのゆうかさんがさっき言ってたみたいに風通しが良くて、
うんうん、
時代に合わせて変化してる医局っていうのは、うん、その医局自体が嫌われてるわけじゃなくて、
うんうん、
ちゃんと若手が入ってる医局っていうのもあるんですよ、
ね、
今の時代にも、
うんうんうん、
でこれがなんかあの最近ニュースになってたんですけど、
うんうん、
名古屋市立大学の整形外科が教授が変わって改革して入局者が4倍になったっていう、うん、
すごくない
、4倍だよ、
ね、
今この大学が敬遠されているという時代に
そう、ね、すごい、しかも整形なんてもともとね 2,3 人はいるだろうからさ、
う
ん、
そうそうそうそう、
そこから4倍って言ったらすごいよね、
そうそうそう、そうなんですよ、でこの教授のインタビューに、
うん、
あの書いてあった言葉がですね、
うん、
私が考えるリーダー像を述べます、うん、まず己の欲せざるところ人に施すことなかれの考えで、うん、嫌なこと面倒なことは医局員や医局長にやらせてはいけないと思っています、嫌なことや面倒なことこそ率先してリーダー教授が対応すべきです、もう奇跡の高島の教授じゃないですか
そうだね、
これ自分が嫌だったことを後輩に押し付けるような人ばっかりだから、
それそれ、いや今のほんとそれ、
あの学会の重鎮にも言えることですけど、
もうほんとそれ
俺らが苦労してきたからお前らも苦労しろみたい な、
そ、
その文脈で人が離れていってる、だからその逆をやってるわけですね、この奇跡の高島教授は。
そうだよ、素晴らしいね。
でも実際どういうことをやったかっていう、うん、言うと、まあ、しっかり学べる強い分野っていうのを明確に、
うんうんうん、
まず救急会社スポーツ整形うちは強いですよっていうのも、うん、前面に出すと、
うん、
で遠方の関連病院からも撤退して、うん、基本その名古屋に住んだら名古屋市内から通勤できる関連病院にもう絞った、うんうん、でこれはその関連病院的には困ってると思うの、
う、ね、
遠方の関連病院は
だ,、ね、
うん、だけどもう医局員を守る方に舵を切るっていうのを決めたんだよね、この人だ
と
か
ね、そうだね、
でも医局の環境を整備して雑用を減らすために秘書さんを増員して、
いい、ね、
で留学が自由にできる仕組みを作って医局費を減額し、
あ、いい、ね、
飲み会も自由参加、うんうん、もう途中参加 OK、 途中で帰って OK、うん、みたいな、うんうんうん、教授だけずっといるみたいな
教授は教授で大変だね
でなんかインスタを充実させたとかね、なんかそんなの書いてあって、
うん、
でもこれ中にはね全部読んでるとなんか医局でアロマを焚いて女性医局員を、うん、増やしましたみたいに書いてて、いやそこじゃないだろうと思ったんだけど、まあ、そういう要素もあるんだけど、あの全体を通してですね、やっぱり医局員を大事にするよっていうメッセージをちゃんと行動で示しているから選ばれてるんだと思うんですよね、
うんうんうん、
でも口先では全医局言ってるじゃないですか、
うん、
その女性医師が活躍とかさ、
そうだ ね,
あのね
みんなが輝く言
ってるけれども、
そうそうそうそう、
ね、やりがいがあるとかね言ってますけど、まあ、その言葉では何とも言えるので、
うん、
言動ではなくね行動を見るのがやっぱり大事 でみんな医師はそっちを見てるわけですよ、
そうだね、
医局がどう行動してるかっていうことを見てるわけですね、
うんうんうん、
でその大学に人が集まらないっていうのはやっぱ給料の安さとか今の研究費がない問題っていうのは結構言われてますけど、
うん、 そうね、
でそれはさ、まあ、結局国マターっていうか政治マターなんだ
よ、そうそうそうだ
ね、だからこれはその教授が現場で努力したところでどうしようもない要素っていうのはあるんだけど、うん、それでもやっぱり医局のリーダーが魅力的で、うんうん、こう大事にしますよっていうことを行動で示したら若手は選んでるわけですよね、
う
ん、4倍増えてるわけだから、
そうだね、
だから医師ってこう基本的には真面目な人たちが多いから、
うんうん、
やっぱそのお金がどうこうとかより研鑽を積みたいっていう気持ちはやっぱ強いんだと思うんですよ、
そうだね、
そう、どうでもいいわけじゃないですよ、
あ
の給料がどうでもいいわけじゃないけど、
ね、
でもそのやっぱり研鑽を積めて勉強ができるところは魅力的だっていう気持ちは多分みんなが持ってて、
そうだね、
うん、
その上で、
うん、その上でそうそうそう選ばれてないってことだから、医局が今
そうだね、いいとこと悪いところ、まあ、完璧な医局なんて存在しないからさ、やっぱね、うん、いいとこと悪いとことのバランスを取ってるけど、うん、悪いところが今どこの医局も目立ってきちゃってるっていうところなんだろうね、
っていうところなんだと思う、でなので、まあ、医局のいいところ悪いところをまとめてみようっていう話でございますよ、うんうん、
はい、
これなんか以前には多分やったことあるよね、
医局
とは何
か
みたいな話でね、やっぱ私医局のいいところはね、高度医療を学べるところだと思いますね、
うんうん、そうだね、
やっぱ最新の情報はまだやっぱり大学一番に入ってきますもんね、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うんうんうん、でまあ、私がね一番良かったのはね、友達ができるっていうのが一番良かった、
うん、
やっぱ同期が何人もいたから、
うん、
その困った時に相談できる人っていうのがたくさんいるっていうこと、
うんうんうん、
あとはまあこれは良くも悪くもだけど、関連病院がたくさんあるからいろんな規模の病院を経験できるっていうのもいいし、その地域の医療を保つ、うん、その質を保つっていう社会的意義もやっぱり医局は大きいと思ってて、
そうね、
でずっと大学でいられればいいけど、
うんうん、
まあ、そうじゃない人の方が多いじゃない、
そうだ、ね、
いろんな病院に行くっていう時に、
うんうんうん、
そういう時にまあ医局にいると、まあ、診療所にちょっと近いようなレベルから地域の中核病院からって結構いろんなところで私は働いたので、その経験が良かったかなと思いますよね、
そうだね、私もそうだね、やっぱ、
うん、
最新の、まあ、海外の情報とかもやっぱり大学の方が常に入ってきたりするしさ、うん、あの、まあ、研修の病院も、
うん、
個人病院のさ手術室1個しかないみたいな、うんうん、古い麻酔機でみたいなところから大学のもう最新のハイテクな麻酔機でやってみたいな、
うんうん、
設備が揃っててみたいなところまで研究、うん、研修できたっていうのは、やっぱ大学にいるからこそ短い期間であちこちに行って研修できるっていうのはあるよね、うんうん、
そうそう、
うん、
で私自身は、
うん、
もともと長く大学病院にいるつもりはなくて、
うんうん、
むしろそういう大きな組織を離れても自力で情報の取捨選択ができれば、
うんうん、
まあ、ちゃんと一人でやっていけるだろうと思って大学院に行ったんですよ、
うんうん、
でそういう思いで医学研究を学んで医局に属したんだけど、
うんうんうん、
でもそれは実は半分は正解で、
うんうん、
まあ、知識得たのは確かに良かったんだけど、今医局を離れてみると、なんか結局ねちょっと複雑な病状の患者さんが来た時とかに頼ってるのみんな医局時代の友達なの、その医師の仲間で、こういう患者さんいるんだけどちょっとどう治療したらいいかなとか、 あとはその近くの関連病院にその医局時代の仲間がいるから、ちょっとこういう患者さんいるんだけど見てもらえないかなみたいな、そういう人脈に結局助けられてて、やっぱね人との出会いに一番価値があったっていうのはね感じてますね。
うん、ね、まあ、一人じゃないっていうのは大きいよ、ね、
そう、一人でやっていこうと思っても一人ではできないのが医療、
うんうん、そうだね、そう誰も後ろ盾がないところは大変だからね、
うんうん、大変だと思う、うん、
そうだね、うん、はい。
でもその一方のね悪いところですよ、医局の、
うん、
やっぱね、あのさっきも言ったけど、あの自分の苦労を押し付ける系、うん、押し付ける系上司、
そうだね、
うん、あとはやっぱね本人の意向を無視するっていう傾向があるところが今も多くて、
そうね、うん、そう、
そこがね一番よくない、もう君はここに行きなさい、もう終了みたいな、
そうだね、うん、そしてさらにさ、そこにまだあんたは独身だからあっち行きなさいとかもあるじゃん、そういう身分制度みたいな、なんかね感じになるよね。
そう、うん、であとはもうちょっと重鎮が居座りすぎている、
そうなんだよね、
名誉教授とか、
そうだね、
もうなんか別の講座作ってまた教授になったりとか、
そうだね、まあさ、いてもいいんだけどさ、なんかこう、うん、若手の意見の聞いて、なんかなんていうの、実務は下に任せて、そうそうそう、最後責任だけ取りますぐらいなさ、そうそう、言ってくれればいいのに、うんうんうん、まだ権力を発揮しようとするじゃない、そういう人たちが、
するするする、
それをどうにかしてほしいよね、本当ね、うん、
いやそう、本当にそう、
ね、
であとはね、医局費が高い、あの私がいたところはその医局に属してるだけで年間18万円強制徴収みたいな、まあ、会費みたいなのが、
そうだね、私もそんぐらい取られてたよ、
う
ん、
ね、でこれはあの普通に給料の中から現金でピッと払うんですよでなんか特に領収書とかもなくて減税もされないし、
ね、もうあ、そうかそうか、
そう、
そうだね、あ、そうだね、なんかこの話確かに前もちょっとしたかもしれないけど、医局費でさ、うん、やっぱお茶とかお菓子とか大量に、
うんうん、
あの運ばれてくるから、麻酔科とか控え室にね、うん、それはもう食べれるだけ食べてたくれるとか、まあ、いろんなね、あのほら、うん、研修医の歓迎会とかさ、あ、勧誘会とかさ、うんうんうん、そういうのってやっぱり医局費から全部出てるから、うん、まあ、必要な経費ではあって、うん、そして、うん、うちの医局はちゃんとあの年度末に会計報告されてたんで、
いやそうだから最低限そういうのをやるところに入った方がいいと思いますけどね
そうだね、
うん、っていう
ところですけど、そこ、まあ、医局によるっていうところはあるんでしょうね、
うん、うん、で実際今このあたりを解決したり改善した、そのさっき紹介した名古屋市立大学の整形外科っていうのは大幅に入局者が結局増えてるので、やっぱこういう悪いところをよくしたらいいんじゃないかなって思いますよね当たり前のことを言って
そうだね、うん、
そう、でそれで、ね、あの医局が結局変わるのをね、
うん、
待ってても、
うんうん、
なかなかまだその今の講師先生のような教授っていうのは少数派じゃないですか、
うん、そうですね、なかなかね、うんうん、
で待つ間に自分の人生の時間過ぎちゃうでしょ、
うん、
でだから専門医の取得とかまではやっぱり決められたキャリアパスの中から選ぶ必要っていうのはあるじゃないですか、うんうん、今ね、あの専門医機構かっこ笑いによる、うんうん、あのキャリアパス的な、
いや本当にね
のがあるから、やっぱそこまではやっぱり言われた通りにある程度やらないと専門医取れないっていうのはあるんだけど、
うんうんうん、
まあ、専門医になったらもう独り立ちのスタートラインに立つっていうか、だからもう環境は与えられるものではなくて自分らで作るっていう意識を持ち始めてもいいと思う、
おっしゃる通り、そうだね、
持ち始めていこうみたいな
そうだね、
で結局やっぱ愚痴を言ってても現状は変わらないし、の重鎮の人にもうやめてくださいって言ったところでこっちが潰されるだけだから
そうだね
そう、もうならばやっぱもう別で新しいものを作ってしまうっていう構想もありだと思うんですよね、
う
ん
う
ん、
そうだね、う
ん、でこれがあのテーマにしてた新世代の一極構想なんですけどでこれはやっぱ若すぎてもちょっと無理っていうのはあって、うんうん、やっぱさっきのゆかさんの後期研修医時代の話でもね、うんうん、同じだけど、
うん、
やっぱ現状変えようって動いて目立ちすぎてもさ、
うん、
じゃあもうお前専門医やらないからみたいになって
パワハラ
してくるかもしれないじゃんいやでも全然パワハラありまくる業界だからね、正直まだまだ、まあ、
そうだね、
そ
う、
だからまあそうだけど、
う
ん、そのうちらはもう持ってるから、
うん、
そのちょっと面についたところでさすがに剥奪までできる力はないと思うんで
そうだね、
なんかやっぱそういう年次が動いて、次の世代にこういいバトンっていうのをつなげられたらいいよなって思うの。
そうだね、
もう虐待の連鎖はここで断ち切りたい。
いやそうだね、ほんとそう。
うちらがした苦労はもうしないでほしいんだよね、若い人たちには。
本当にそう、そうなんだよね、うん、だから私が最近気をつけてるのは、私もまだ力ないけど、うん、あの若い人たちが何を考えてるかな、うん、どうしてったらいいかなっていうのを聞いて、うん、上につなぐ、
うん、
やっぱそこと上はまだ距離があるから、真ん中の人としてつないでいく、
うんうん、
っていうことを意識したりはしてるかな、うん、でやっぱ変えたい時ってさ、一人じゃ変えられないから、
そう、仲間が同志を持たないとね。
そうそうそう、うん、で私が変えた時もやっぱちょっと上の先輩とか頼って仲間をこう見つけて、うん、あのやりたいんですけどこれをみたいな感じで持ってったりしたから、そう、仲間を見つける、仲間がいないんだったらちょっとやっぱきついかな、
うん、そうよね、もうだからあの株式会社一極を起業するっていう、
これさ実際株式会社じゃないけど作ってるところあるよね、なんか法人化してるところもあるよね。
そうそうそう、法人化して、そうそう、なんか医師同士がつながれるバーチャル一極的な場みたいなのが、そう、あってもいいと思うよね。でなんかあのちゃんとした会員制の SNS みたいな感じでさ、あの治安維持のために実名で、この医局費とかもさ、みんなさ、うん、20万とか医局に払ってるんだったらさ、会費多少高くてもこれ入れるでしょ医者だったらって思うの。
確かにね、医局費を思えばね、
うん、そうそうそうそう、でなんかそういうところで私は投げ銭型消毒会とかやりたいんですよ。
あ、いいね、やりたい
よくない、なんか別にお金じゃなくてもさ、発表したらなんかそのサイト内のポイントがつくとかさ、
うん、いいねいいね、
なんか自己研鑽にも何らかの付加価値とか、うんうんうん、こうありがとうみたいな気持ちを示せるみたいなのがあると、なんかその強制されてやってるっていう感じじゃなくて、
うんうんうん、そうだね、うん、そう、これがさ、やっぱアメリカはどうなってるかっていうと、アメリカは専門医を更新するのにこの CME っていう障害教育クレジットみたいなのがあるわけよ。でそれを例えば、麻酔集中治療系のポッドキャストがあるんですよ、英語で。でそれをね聞いたらその単位もらえるの、
うん、
何回聞いたみたいな。それで
いいね、うん、
で発表してる人にもつくわけじゃん、その単位が。だからそれをさ地道に積み重ねてたら、それで更新単位になるわけよ、うん、
なるほどなるほど。
あとあの、うんうんうん、アップトゥーデートとかあるじゃん、うんうんうん、アップトゥーデートもあれも検索したら、あれ1検索 0. 何単位とか決まってて、
うん、すごいね。
検索すればするほどクレジットもらえるわけよ、うん、まあ、上限はあるかもしれないけど、うんうんうんうん、だからそういう風に風花さん言ったみたいに、自己検査がちゃんと還元される仕組みになってるのがいいよね、
うん、いいと思う。だからそういうモチベーションも保つのに、
うんうん、
やっぱそういうポイント制とかなんかね、ね、いい風にまとまってたら誰から風船来ましたみたいな、あのアフリカ TV の風船投げてくれるみたいな
そうお金、ね、
配信の、ね、そうそうそう、とかあったらいいなと思うし。
そうだね、
まあ、あとなんかいい、ね、ヤフー知恵袋みたいにさ、個別の症例についてもこういろんな人が意見して相談できるみたいな場所があってもいいなと思うしさ。
そうだね、
と思う、うんうん、あと私が新しい構想として提案したいのは、うん、副業でのマッチングです。
お
これはですね、ゆかさんのお見合いから実はヒントを得たんですよ、
うん、
っていうのはゆかさんがだいたい同じようなバックグラウンドとか知的レベルの人とやっぱり話が合うなっていうことを言ってたじゃない、うんうん、お見合いで、うんうん、これ医師同士って結構合うんですよね、言って。
そうだね、うんうん、
そう。でこれ副業の斡旋とかは絶対大学医局ではやらないと思うんですけど
そうだね、
医師プラス何かもう一つスキルを持ってる人って意外と多いと思うの、うん、
そうだね、確かに。
で例えば私なら歌だし、ゆかさんヨガインストラクター持ってるでしょ。
そうだね、一応、うんうん、
そうだけど、じゃあ副業で開業するところまで真剣にやりますかって言ったら、うんうん、そんな時間ないじゃん、
う
ん、
そうですね。
だしそこまでのレベル難しいでしょ、
うん、そうだね。
で私ボイストレーナーとしての付加価値ないし、その芸能界でデビューしましたとかないしマレーキャリーやりたいですとかいう人来てもさ、教えられないんですけどってなる、うんうんうん、じゃん、
うんうんうん、
だけど一方でその学会の講演とか聞いてるとね、
うんうん、
もうマイクの距離すら分かってない人とかめちゃくちゃいるわけ
確かに
帰ってないからそれ声みたいなとか音割れてるとかさ、
あ、いる
そう。であと発声のバランス悪すぎてもうマイクに全然声が乗ってない人とかもいて、でそんなんね1時間ぐらいボイトレしてポイント教えてあげたら、うん、医師ならすぐ理解できるから、うんうんうんうん、もうすぐ改善するのになって思うわけよ。
おー、なるほど。
だけどじゃあ学会発表あるからボイトレの教室探して通って週1やるかって言ったら必要ないしいらない、ね、そんな時間ないじゃん。
うん、確かに。
でだからそういう時にあの学会直前スピーチレッスン1時間3000円みたいな感じで、いい、ね、私が単発で教えてあげたらいいなって思うの。
いいじゃん、やってやって。
だから医師が医師を対象に副業をすることで医師がつながるみたいな場所、
いいね
があると、その医師同士だったら学会がどういう場所かって理解してるし、その前提知識が共有できるっていうのがあるわけ、
うんうんうん、
だからゆかさんも例えばヨガ教えるのに解剖の知識が同程度ある相手だったらすごいやりやすいと思う、
うんうん、そうだね、サクッと教えられるね、なんとか菌がこっちでこうでこうでみたいなね、
そうなんかわかるじゃん、
うん、
でだからそれ以外でも例えば英語を教えるとかでも、
うんうん、
医学英語だったら、ね、もうどういう風にコミュニケーション取ってったらいいかとかさ、
そうね、
で2つの共通点があるとより親近感を感じるっていうのもあると思うんですよ、うん、
な
んか医師兼ミュージシャンとか聞いたら私も、
うんうん、
あ仲間だなとか思うから逆にそういう副業とか趣味を通しての人間関係から本業の医師同士での交流とか人脈につながっていくっていう発想、ね、
なるほど、
これはまあ医局にはないと思いますけど、現状の医局にはないけどそうすると多分診療科の垣根も超えた交流とかができて、
うんうんうん、
で今はかなり診療科って縦割りになってるから、
うんうんうん、横にね、
そう横にそうつながっていくと、あの医局にはああいういいことをやってるみたいな、あの病院ではの何々科はこういうことをやってるみたいなのを知ると、それが他の科にも応用できてみたいな、
確かにね、
ことがあるのも、これは従来の医局にはないメリットができるんじゃないかって思っているんで、あ誰か株式会社医局やりたいか
もう新しい新医局にしよう、
新医局みたいな、新医局
そうだ ね、
なんかね、そういう場所を作っていくっていうことが、まあでもなんかやる人いるんじゃないかなと思うよ、
そう、ね、
あの私たちの世代でね、
そうだね、うん、まあ一人立ちじゃないや、うん、そうだね、なんか会社作ってる人たちは結構いるよね、うん、同世代で、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、う
ん、麻酔科とかもさ、なんかね、うん、麻酔科のグループ作ってやったりとかしてるとこも、うん、まあ実はあったりするので、
うんうん、
あのそう医局に属さないでね、
うんうん、
別の麻酔科団体を作ってそこから派遣するみたいなことを会社みたいにしてやってるとこもあるから、
うん、
そうそう、いろんな形ができるようになるだろうね、うんうん、
そうだから、なので、うん、ぜひこのメッセージをくださった糖尿病内科医の方もですね、もう自分でやっちゃってもいいと思うよ、うん、
そういうパワーを持ち始めていると思うからね、
持ち始める時期だから、
ね、
なんか決まった枠の中から選ばなきゃいけないわけじゃない、それも作っていける、
そうだね、しかも今時代の流れの後押しもあるから、
あるから、そう、う
ん、いいと思う、うん、仲間をたくさん見つけて一緒に変えていこうぜっていうのも、それはそれでね楽しいと思うんだよね、組織改革も、で問題解決したら楽しくなっていくと思うし、まあそうだね、励ますとしたらそういう感じ
そうだね、励ますとしたらそういう感じ、でももうやりたくなかったらやめてもいいと思う、
そうもう疲れた、もうこの医局は無理ですとか、この教授は無理ですってなってんだったら、あの全然やめてもいいと思うんですけど、せっかくいたところだからっていうのがあるんだったら変えるっていうことも視野に入れてもいいのかなって思うね、
はい、
うん、はい、
そんな感じのお話でございました。はい、そんな感じで今回は新時代の医局構想というテーマで
そうだね、だいぶ愚痴だったけどね、
参りました、はい、新時代を構想すると言って愚痴ばかり言う回でございましたけれども
頑張ろう、
はい、次回のエピソード187回目は、
はい、次回は面白い医学史を話そうです。
はい、こちらもリスナーさんからメッセージをいただきまして、
はい、
久しぶりだよね、医学史の話していきたいと思います、
ね、
うん、はい、また感想や質問などありましたら yuka.fuka@gmail.com までお願いします。 yuka.fuca@gmail.com です。
はい、各種リンクが概要欄にあるリンクツリーにまとまっています。匿名で質問などを送りたい方はリンクツリーの中のマシュマロを投げるのリンクからぜひお願いいたします。
はい、では今日も聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
また聞いてください。さようなら。
バイバイ。